じゃあこれから社会理論と社会システムの直前対策講座を始めていきたいと思います。でまず科目の必要性についてなんですが、でこの社会理論と社会システム、いかにも固い名前ですよね。で社会システムなんて聞くと、それだけで嫌だっていう人もいるんですが、でこの科目は、社会学がベースになっている科目でして、でほぼ全てが、社会学という学問体系の内容になっています。でそれでなんでこの科目が、社会福祉士、精神保健福祉士を目指す方、あるいは実際働いている方にとって重要なのかというと、で例えば、利用者さんって福祉サービスの利用者さんって、その施設の中とか福祉制度の枠の中だけで生きているわけではありませんよね。で利用者さんには家族がいて、友達がいて、そこで暮らしている地域社会があって、でもっと広い目で見ていくと、国があって、さらには、世界があってという形につながっていくと思うんですが、でそういう広いつながりの中で利用者さん、福祉サービスを捉えていくという点から、特に近年その社会学という視点が、必要とされているというふうに考えます。でこの科目が、嫌われる理由がそこにもあるんですが、で一般的にその社会福祉士とか精神保健福祉士を目指している方接していると、特に受験科目の中でもこの社会理論と社会システムが一番苦手だという方が、結構多いんですが、でそれなぜかといえば、この科目ってあんまり直接社会福祉サービスには関係ないよねっていう方が、結構いらっしゃるわけです。でところが、今言ったようにその実はもうちょっと広い目で見ていただくと、この科目って非常にその社会福祉サービスの利用者さんであるとか、社会福祉サービスそのものにとって非常に重要な科目になってくるんだと思います。であんまりにその現場におけるその様々な日々の活動とこの科目が示してくる理論がかけ離れているように見えますんで、苦手意識を持っている方って結構いらっしゃるんですが、でもっと長いスパンで見てもらうと、すぐに役には立たないかもしれないんですが、20年30年この世界の中で働いていく上で、後々生きてくる知識体系になってくると思います。でその辺で、嫌いになってもらいたくないっていうのが一つあるんですが、でもう一つこの科目が社会福祉士、精神保健福祉士の受験生の皆さんに嫌われる理由が、範囲が広すぎて勉強するのに、そのテーマが絞りきれないっていうおっしゃる方が、結構多いわけです。で確かに社会学そのものは非常にカバーする範囲の広い科目ですし、そこから考えるとどこから勉強していいのかわからないってことになってくると思うんですが、ただ今日一つ安心してもらいたいのは、この社会理論と社会システムという科目は、社会学のすべての範囲が出題されるわけではないということになってきます。でそこからちょっと2つ目のテーマ、この科目の概要についてなんですが、でお手元にこの科目社会理論と社会システムの出題基準があるのではないかなと思います。で過去4年間の、この科目の、出たところ、出題実績が、示してあるんですが、でまず一番左側の大項目を見ていただくと、現代社会の理解、生活の理解、人と社会の関係、社会問題の理解、でこれが、大きい項目で見るとこの科目の全てになってくるんですが、でこれ実は社会学という学問だけど全てがここに盛り込まれているわけでは、ありません。で実際の社会学ってもう少し範囲の広い、学問体系でして、で、自分なんかも大学で講義するときは、これ以外の話もたくさん、します。でところがこの社会理論と社会システムの範囲になっているのは、当然のことながら社会福祉サービスに関係すると思われるテーマに絞られて、科目が編成されていると、だから一つ安心していただきたいのは、全ての科目、この社会学という科目の全てのテーマを学習する必要が ないという点になると思います。でもう一つ、ざっと出題実績見ていただくと、過去4年間の出題実績ですが、でほぼ全ての中項目がカバーされていると思います。で出題がないところは、あんまりないと。でそういうとまた皆さんの不安を煽ることになってくると思うんですが、要はあんまりに勉強する範囲が広すぎるじゃないかと。でところが、この後お話しますが、実はそんなこともなくって、出るところってある程度限定されています。で出るところは繰り返し出されてますし、出ないところは全く出ないというのがこの科目の特徴になっています。ですから、この科目の勉強の仕方はちょっと後でまとめますが、出るところ重点的に学習していただくというのがこの科目の勉強の仕方だと思います。でちょっとこの後、レジュメに沿って解説していきますが、出るところと出ないところって結構はっきりしてまして、ちょっと出るところ、簡単に最初に注意点として挙げておきたいんですが、でまず最重要ポイントが4点ほど、あります。で、この、出題基準実績で見ていきますと、でまず最初に注意してもらいたいのが、大項目1の中項目7、社会集団及び組織、というところ。これ一番最初に挙げている割には過去4年間の実績で見ると2回しか出てないんですけれども、ただもう少し長いスパンで見ていくとこの社会集団及び組織のところからかなり頻繁に出題があります。特にこの後説明します官僚制と社会集団、この2つのテーマについては過去にほぼ毎年のように出題されていた時期もありますし、であと実際この、出題実績としては載ってないんですが、このテーマに属する、概念であるとか重要キーワードが、他の、ところでも出題されることがままあります。でそういう意味で、ここを第一番のチェックポイントに挙げておきました。で特に今年は、この、出題実績で見ていけばなんか2年1回ぐらいで出題がありますので、今年はこの17、社会集団及び組織から出題される可能性が非常に高いと、私自身は思っています。でそれが最重要項目4項目の一番最初で、2番目の最重要項目が、大項目2番目、中項目1番目の家族、です。で家族って社会福祉サービス、社会福祉の利用者にとって非常に重要な問題なのですが、他の科目ではほぼ扱われていませんよ。でそういう意味で家族はこの科目が主に担当するという意味でも非常に出題で頻度の高いところになっています。で特に過去2年間、細かく言えば家族をテーマとする出題はあるんですが、家族そのものを真正面にテーマにする出題はここ2年間ないので、やっぱり今年かなり狙い目のテーマになってくると思います。で最重要テーマの2番目が、21の家族で、最重要テーマの3番目がちょっと順番が、バラバラに説明してますが、大項目1の、中項目6番目の地域で、地域も、地域福祉という括りがあるぐらい、福祉にとっては重要なテーマなんですが、でその地域福祉では出てこないようなところがこの、社会理論と社会システムではテーマとして問われてきます。で最後、ちょっと反則技で、今まで中項目を最重要4項目として挙げてきましたが、で最後の一つは大項目を、挙げておきたい。でそれ、どこかというと大項目の3番目、人と社会の関係で、これは実は旧カリ時代には、あんまりなかったテーマで、その社会学の、分析単位そのものを問う、ところが3番目の大項目になっています。社会関係と社会的孤立、社会的行為、社会的役割、社会的ジレンマで、この4項目が、この大項目に所属するテーマになるんですが、で出題実績見てもらうと分かるんですが、繰り返し何かが必ず出されてますよ。でかつこれって周期的にほぼ出る順番まで決まっ ているところです。で、去年私この講座の中 で今年は久しく社会的行為が出てないので、社会的行為に関する出題がありますというふうに、皆さんにお話ししたんですが、で今年1月の試験でそれがそのまま、出題されました。でそのぐらい結構読みやすいところが、ここで今年もここから、この大項目3の範囲から、少なくとも1題、多い場合は2題、出題されると思います。でそこを押さえておけば、その7問中1問ないし2問は、そこから出るはずですから、非常に有利になるかと思います。でそういう意味でちょっとこの今挙げた4点は必ず勉強していただきたいところになってきます。で、まあ、今で説明した順番で勉強していただくと非常に、効率がいいかと思うんですが、でそれが最重要4項目でもう一回繰り返ししますが、17の、社会手段及び組織で、21の、家族、16の、地域で、大項目3の人と社会の関係で、この、3つの中項目、1つの大項目をまず最初に学習してもらいたいなと思います。で、次いで、まあ、今、挙げた最重要4項目ほどは頻度としては出題されてはいないんですが、重要4項目として挙げておきたいのが、まず1番目の大項目1番目の1番目、社会システム。でこれ社会システムってこの科目のテーマ名でもあるんですが、でここからも出題が、まあ、過去2年間がないんですが、かなりの頻度でありました。で次いで、重要項目4項目の2番目が、1、4の社会変動。で社会変動って、まあ、社会学という学問体系の出発点にあった、テーマで、要は社会ってどういうふうに変動していったんですかってことを、捉える視点です。でこれも、繰り返し、まあ、ちょうど、その出題実績では、まあ、2年に1回というペースになってますが、だいたい過去振り返ってみても2年に1回ぐらいのペースで、この社会変動からの出題があります。で3点目、重要項目の3点目が、大項目2の生活の理解の、括弧の2の生活の捉え方。でこれ後で細かく指摘していきますが、でここからの出題はほぼ、ライフサイクル、ライフコース、からの出題になっています。でそこを押さえておくと、ただまあ今年、この1月の試験で、出題があったんで、まあ、マークから外してもいいかなとは思うんですが、一応まあ用心のために、この22も押さえておいてください。で最後が、社会問題の理解、4番目の大項目の括弧の1、社会問題の捉え方、失礼、括弧の2の、具体的な社会問題に関する、出題。でこれ過去3年間に出題がないんで、多分そろそろ、ここからあるかなという意味で、これを重要4項目の最後に、指定しておきました。で大体毎年、この辺のお話をさせていただくんですが、でそこを、今申し上げたテーマの、まあ、これからお話しするポイントを押さえておけば、まあ、大体少なくとも、まあ、この科目からの出題、7題のうち、まあ3つか4つぐらいはここから出題があると思います、少なくとも。でそういう意味で、特にこの科目、苦手意識を持っておられる方で、この科目についてまだ何も、特に具体的な準備はなさってないっていう方は、その今、挙げた重点項目で中心に学習していただくといいかなというふうに考えます。でそれでじゃあ具体的にどこがっていうところをこれからそのレジュメに沿って、説明していきますが、でちょうど今、申し上げた順番で、レジュメの1ページ目から解説が加えてあると思います。で一番最初に、大項目1中項目7の社会集団及び組織に関する説明が挙げてありますが、 で、これ毎年なんで最近そんなに出てないのにこれを押すんですかっていうことを、生で接している学生から問われることがあるんですが、でこれは、一応社会学という学問体系の一番基本的な部分に、相当するからっていうふうに、答えるようにしています。でまず、この大項目1中項目7で気をつけてもらいたいことは、先ほど、冒頭でも述べましたが、官僚制に関する出題で、この官僚制に関する出題は、旧カリキュラム時代から本当に周期的に、繰り返し繰り返し、出題があります。でちょうど、この出題実績見てもらうと分かる通り、そろそろまた官僚制が来るかなと。で26回試験で近代官僚制を問う問題、ちょっとレジュメの1ページ目に第26回の問題18として入れておきましたが、でこういう形の問題が本当に繰り返し繰り返し出題されています。ちょっと1ページ目の第26回の問題18、簡単に見てもらいたいんですが、で近代官僚制に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいと。で大体これ以前の過去の問題についてもほぼ同形式の問題が出題されています。で要は官僚制とはどういう組織編成原理なのかってことが、大雑把にでも頭の中に入っていれば、比較的丸×が判定しやすい問題になっています。で官僚制の説明1ページ目から2ページ目にかけて、入れておきましたが、で官僚制、正確に言うと近代官僚制、と細かく言った方がいいと思うんですが、で近代官僚制ってまずマックス・ウェーバーという社会学者によって、最初に問題視されました。で、その特徴としてっていう説明を、1ページ目の下から4行目ぐらいから入れておきましたが、まず規則によって組織の職務が配分されていること。で2番目の特徴として、回答性、カタカナでヒエラルヒーというふうにも言われますが、回答性が敷かれていること。で回答性って、要はピラミッド型の、秩序に基づいた組織編成のことで、で、上司の方が力を持ってますよと。で部下は、上司の命令に従わなければいけないんですよという原則が、回答性と呼ばれるものです。で3番目が講師が徹底的に分離されていること。で4点目が、文章による事務処理が、正式なコミュニケーションツールであること。で5番目が、専門的な職員の任用で、6番目が、没人格的であること。でそういった、テキストによって若干説明のされ方が違ってたりはするんですが、で概ね、近代官僚制というのはそういう原則で組織を回していくことが官僚制になっています。で合わせて問われるのが、で近代官僚制がこういう組織編成原理を持つがゆえに、実はさまざまな弊害を生み出していますと。で例えば手段の自己目的化であるとか、形式主義、確率主義であるような、いわゆる官僚主義と呼ばれるものですね。でそういうマイナス面のことを社会学では官僚制の逆機能というふうに呼んでいます。でそういう官僚制が今述べたような特徴を持っているがゆえに生じるマイナス面が、ちょっとこの問題の中では、問題第26回の問題18の中では出てこないんですが、官僚制の逆機能についても、同時に勉強しておいてもらえるといいかなと思います。でその辺のところを確認した上で問題の18、第26回の問題18考えて、見てもらうと、もうこの問題が多分解けるようになると思うんですが、で正解は3番目が、正解になってます。で他がなぜ間違いなのかっていうと、1番目の文言、官僚制組織は必ずしも規模が大きいとは限らないの でそこまでは正しいんですが、明文化された規則がないっていうふうに書いてありますよ。で先ほどの説明では、官僚制という原則は規則によって合理的な規則が定められた上で職務が配分されているというのが官僚制の特徴ですから、明文化された規則があるのが、官僚制の特徴になってきます。だからないが×と。 で、2番目の官僚制組織においては権限のヒエラルヒーが明確であるため、ヒエラルヒーってさっき言った、まあ、上下関係のことですが、でそこまでは正しいんですが、どこが間違いなのかというと、上司と部下のパーソナルな関係が重視される。で、先ほど官僚制特徴の6番目の特徴として、没人格的であること、要は非人格的な人間関係というのが官僚制の特徴ですと。で、要はそこに市場とか個人的な感情を一切差し挟まない人間関係が、まあ、官僚制の特徴ですから、このパーソナルな人間関係が重視されるという点が、間違い、官僚制では非人格的なインパーソナルな人間関係が、重視されますよというのが正しい回答になってきます。で、4番目の文言、官僚制は組織目的を効率的に達成するために職務を専門化することなく、行動での連絡を重視する。で、組織目的を効率的に達成するためにっていう部分は正しいんですが、それ以下が全て間違いで、官僚制の特徴は職務が専門化されているっていう点でしたよ。ですから職務が専門化される、専門化することなくっていう点が、×で、かつ官僚制ではさっき読み上げたところ、文章による事務処理は徹底されていますと。で、文章、紙に書いたものこそが正式なコミュニケーションツールですっていうのが官僚制ですから、口頭による連絡は官僚制では重視されませんっていうことになってきます。で、その意味で×で、最後文言の5番目、選択肢の5番目、官僚制は職務が平等に配分され、権限の上下関係もない水平的な組織である。これ今まで繰り返し説明してきましたが、官僚制はピラミッド型の秩序を持った組織編成原理で、要はピラミッドの頂点にある上司が一番力を持ってて、下に行けば行くほど力がないんですよっていうのが官僚制ですから、権限の上下関係もない水平的な組織っていうところが間違いですよ。完全に権限の上下関係があって垂直的に組織編成がなされている組織が官僚制であると。で、正解の3番目の文言、ちょっと難しいんですが、これウェーバーが言っていること で、官僚制は形式合理性を重視するがゆえに実質合理性を失って逆機能的になることがあると。で、これ先ほど少し申し上げた官僚制の逆機能の問題なんですが、で、形式合理性っていうのは、その物事の経過が、計画に従って無駄なく進んでいくことが形式合理性で、それに対して実質合理性っていうのは、ある特定の価値実現のために、物事が推移していくことが、実質合理性で、マックス・ウェーバーという学者は、官僚制組織って、その計画とかその目的があまりに重視されるんで、やがてその組織が本当に何すべきかってことが軽視されて、それよりも計画目的の方が重視されるでしょうっていうような予言をしているわけです。で、この3番目に書いてあることで、その意味で3番目が丸と。で、3番目を丸として認識するためには、その形式合理性、実質合理性というところまで正しく押さえてないといけないんですが、まあ、ただ官僚制の大雑把な特徴を押さえただけで 1,2,4,5 が×だってことが分かると思います。で、残るのが3番目しかないですから、3番目が丸だっていう形で正解を導き出していってもらいたいと。で、多分今年官僚制の問題出題される確率ってかなり高いわけですが、出るとすればまたこういう形式で同じところが問われる問題が出てくるはずです。で、その意味でちょっともう一度官僚制ってどういうふうな組織編成原理で、その結果どういうふうなマイナス面が生まれてくるんだろうかってことを考えておいてもらうといいかなと思います。で、それと合わせてちょっとセットで確認しておいてもらいたいのが、その NPO で、実は今説明した官僚制も NPO も他の科目でも出てくるところ、福祉サービスの組織と経営とか、あるいは地域福祉でも、この NPO、まあ、官僚制で問われることがあるんですが、で、この科目、社会理論と社会システムでは、過去にその NPO ってどんな社会的な意味合いがあるんですかっていう形で出題されたことがあります。で、2ページ目の頭にその NPO の説明を簡単に書いておきましたが、政府行政から独立して、営利を追求せずに社会貢献や、慈善のために活動する非営利組織ですと。で、その後に、市場や政府の役割補完とともに、その市場とか政府が供給できないニーズを充足する役割が、期待されていると。で、そういうその NPO の特徴、社会的な存在意義が、この科目で問われることが多々ありました。で、なんでこれ官僚制とセットで記述しておいたのかっていうと、で、要は官僚制組織の弱点を補完するものとして、この NPO みたいなネットワーク組織が期待されているからになります。で、これ合わせてちょっと勉強しておくと非常に理解しやすいので、官僚制とその NPO ってちょっとセットで押さえておいてください。で、ただ、実質的にその NPO 法に基づく特定非営利活動法人法制度については、この科目というよりは、さっき申し上げた他の科目、例えば福祉サービスの組織と経営の方で出てきますので、ちょっと合わせてその特定非営利活動法人法制度についても押さえておいてください。で、それがこの17、社会集団と社会集団及び組織から出る最初の大きなテーマが官僚制で、もう一つが、社会集団、実はこれ今年の試験で出題されているんで、2年続けて、このテーマを真正面から見据えた出題はないかなというふうには思うんですが、ただ、これから説明することは、かなりその単品、大きなテーマとしての取材はないんですが、問題に至るところで、キーワード、重要キーワードとして問われることが、多々あるテーマになっています。で、今年の1月の28回、去年の1月の28回試験で出題された社会集団からの問題で、そこに入れておき、1ページ目に入れておきました。第28回の問題19で、大体、過去にもこういう形で出題があります。で、これ勉強してもらいたいところ、大体2ページ目にまとめておいたんですが、2ページ目に社会集団の分類という表を入れておきました。で、社会集団って何かっていうと、ある程度共通の目的を持って、人々が集まっていると。で、さらにその目的を持って集まった人々がある程度、役割分担して、ルールに基づいて動いてますよっていうグループのことを社会集団というふうに言うんですが、で、この社会集団って一応どういう特徴を持ってるのっていう分類が、ずっと社会学者たちの間でなされてきました。で、その代表的なものが2ページ目の、表の社会集団の分類と呼ばれるものなんですが、で、特にこの中の上3つ、丸1から丸3まで、で、ここが、全体的なテーマとしてもそうですし、あと、個別、他のテーマなんだけど、コミュニティとはこうですっていう形で問われることが非常に多いです。 ですからちょっと、一昨年1回出てるんで、社会集団そのものをテーマとした問題は、今回はないかなとは思うんですが、ゲマインシャフト、コミュニティ、第一次集団といった個別の問いは、ないとは限りませんので、特にこの社会集団の丸1から丸3、テンニースによるゲマインシャフト、ゲゼルシャフトっていう分類、マッキーバによるコミュニティアソシエーションっていう分類、クーリーらによる第一次集団、第二次集団という分類で、それぞれがどういう意味合いで分類されているのかということを、押さえておいてもらうといいかなと思います。で、さっき、全体テーマとしては出ないかなというふうに言ったんですが、今年の問題では出てないんで、1年間間があることはあるんで、全く出ないとは限らないんで、ちょっと官僚制、同じような感じで押さえておいてもらえると助かるかなと思います。 それでちょっと問題28、第28回の問題19を簡単に見てもらいたいんですが、でこれ見てもらうと、大体今説明したゲマインシャフト、ゲゼルシャフト、第一次集団、第二次集団、コミュニティアソシエーションっていうのがどんなものかが分かっていれば、必然的に答えが出てくる、問題のはずですよ。でこれで先ほども繰り返し言いましたが、個別でも出てくるんで、そのゲマインシャフト、ゲゼルシャフト、コミュニティアソシエーション、第一次集団、第二次集団っていうのは、それぞれ誰が分類したもので、どういう基準から分類したもので、それぞれどういったものが代表格としてありますかっていうところをちゃんと押さえておいてもらうといいかなと思います。でその辺の説明を2ページ目から3ページ目にかけて、まあ大雑把にではありますがしてあります。で余裕がある方はそのお手持ちのテキストにも必ずこの辺の説明は書いてあるんで、自分でも、特にこの3つは、確認しておいてもらいたいなと思います。でそれが、何となく頭の中に入っていると、この第28回の問題19みたいな形の問題が、まあ、多分難なく、特に苦労することなく、解けるかなと思います。でちょっと簡単に見ていきますが、第28回の問題19で、社会手段に関する次の記述のうち正しいものを一つ選んでくださいと。で正解は2番目で、まあ、2番目自体は今挙げたところにないんですが、で1、3、4、5すべて今、説明したものの中に入っているはず。で1番目は×なんですが、ゲマインシャフトとは本質意思に基づく結合が解体したで近代以降の社会集団であると。で2ページ目の説明、簡単に見てもらいたいんですが、でこのゲマインシャフト、ゲゼルシャフトは、まあ、テンニースというドイツの社会学者による分類です。でゲマインシャフトというのは、人間が相互に、愛し合いで親しみ合うような、まあ、人間が本来持っている本質意思に基づいて、形成された、家族とか、まあ、村落などの集団で、それに対してゲゼルシャフトは、人間一人一人が、互いに自分の目的を達成するために、くっついているその選択意思に基づいて、構築された、会社とか、まあ、政党みたいな、まあ、人為的な、社会集団で、テンニースは、特に近代以降の社会では、その本質意思に基づくゲマインシャフトが衰退してきて、選択意思に基づくゲゼルシャフトが社会集団の体制を占めるようになってくるというふうに説明しています。でそのあたりが頭の中に入っていれば、ちょっと振り返ってもらって第28回の問題19、ゲマインシャフトとは本質意思に基づく結合が解体した、近代以降の社会集団である。これゲマインシャフトの説明ではなくてゲゼルシャフトの説明ですよってことがなんとなく理解できるんじゃないかなと思います。で3番目、第一次集団とは、家族や親族などの第二次集団とは異なる会社や学校などの社会集団で、あると。で第一次集団と第二次集団、3ページ目、レジュメの3ページ目に簡単に説明入れておきましたが、で第一次集団、これ、まあ、クーリーらアメリカの社会心理学者が提示した分類なんですけど、第一次集団っていうのは例えば家族とか、その隣近所に住んでる人々、あるいは遊び仲間のような、その対面フェイストゥフェイスの直接的な接触がある、親密的な、結びつきに基づいてできている集団が、第一次集団で、あると。でそれに対して第二次集団っていうのは、直接的な結びつきというよりは先生と生徒、店員と客みたいな役割関係に基づく間接的、非人格的な接触が第二次集団であるというような説明をしてあります。でその辺のことが頭の中に入っていると3番目の文言って違うなって分かりますよね。で第一次集団というのはまさに家族とかや親族のことで、会社や学校などが、まあ、第二次集団というふうに言えると。 でそこからこの3番目の選択肢が間違いだなって分かるかと思います。で文言の選択肢の4番目と5番目は、マッキーバーのコミュニティとアソシエーションという分類を問うている問題なんですが、でこれも説明がちょっと後で確認してもらいたいんですが、コミュニティとアソシエーションの説明がそれぞれ逆になっているはず。で4番目の、特定の関心を共同して追求するために設立された人為的な機能手段はアソシエーションの説明になります。で5番目の地域的文化的な地域性を結合要素として、自然にできた手段がコミュニティと呼ばれるものなんで、まあ、ちょっと正確に5番目の説明がコミュニティを表しているとは言い難いんですが、まあ、どっちかといえばコミュニティの説明が5番目で、そういう形で大体この社会集団の分類に挙げてある1、3がなんとなく頭の中に入っていれば、間違いが浮かび上がってくるはずですよ。で今年も、ここから、まあ、必ず出るとは言い難いんですが、まあ、結構な割合で出題があると思いますので、今挙げた、まあ、少なくとも社会集団の分類の、最初の3つぐらいは、しっかり押さえておくようにしてもらえるといいかなと思います。だいたいそこまでが 1,7 の重要ポイントなんですが、でその他ちょっと3ページ目に入れてあるところで、頻度としてはそんなに過去に出題があったわけではないのですが、例えば準教集団であるとか、4番目としてさまざまな組織論として挙げておいている、ライン組織、2段目のバーナード、あるいは 3段落目のコンティンジェンシー理論で、これも過去に数回この科目から取材されたことがあります。で余裕がある方はここも合わせて学習しておくといいかなと思います。でこれ、仮にこの科目で取材がなくてもちょっと学習が全く無駄になるわけではないので、なぜなのかというと、このさまざまな組織論で挙げているこれら黒字のテーマは、実は福祉サービスの組織と経営でも出題されたことのあるテーマになります。で最近あんまりこの系統の話が福祉サービスの組織と経営で出てこないんですが、まあ多分そろそろまたこのバーナードとか、バーンズ・ストーカーのコンティンジェンシー理論が、経営、福祉サービスの組織と経営の方で出る可能性もあるので、まあ、余裕がある方はここも合わせて押さえておいてもらうといいかなと思います。でそれが、私が、この科目で、まあ、一番最初に勉強してもらいたいなと思うところになります。で2番目、最重要テーマの2番目が、レジュメの4ページ目ですか、家族。で家族は、まあ、過去2年間真正面から出題がないので、そろそろ、どっちか、これから言うどっちかのテーマで、出題が、あるというふうに考えられます。でこの家族のテーマからは、まあ、大きく2つ、出題傾向が、認められてて、で1つは、4ページ目の頭に入れてあるように、家族を理解するための基礎概念、例えば直系家族とか、定位家族、あるいは核家族で、そういう家族を理解するための基礎概念の知識を問う問題が過去、まあ、旧仮時代まで遡っても頻繁に出題があります。で一応簡単に4ページ目から5ページ目にかけて、その、まあ、特に社会学で家族を理解するための基礎概念の本当の基本的な部分を、特に過去に出題があるキーワードを説明しておきました。で少なくともその辺の、例えば核家族とか直系家族制、夫婦家族制、近代家族といったあたりを、お手持ちのテキストで、確認しておいてもらいたいなと思います。でもう一つが、家族を理解する上での、基礎概念と並んで、出題がたびたびあるのが世帯、世帯動向を問う問題で、これ、 で、問題20第26回の問題19を、4ページ目に入れておきましたが、でこういう形で、今の日本の世帯が、どういう傾向を示してますかということが、その数字、問われる場合が、過去に、まあ、繰り返し、まあ、4年に1回ぐらいの周期で、あります。でレジュメの5ページ目に、国民生活基礎調査の概況から引っ張ってきている、世帯構造と世帯類型の表を、入れておきました。で大体世代の数字が問われる場合は、国民生活基礎調査から、まあ、出題されることがほとんどなんで、その数字を、まあ、できれば試験の直前に、まあ、厚生労働省のホームページから、ここに入っていってもらって、確認してもらえるといいかなと思います。で要は、日本の世帯、まあ、世帯って、まあ、生活の単位、家計の単位のことですが、どういう編成になってますかと。で例えば表を見てもらうと、5ページ目の表を見てもらうと、なんとなく数勢が分かると思うんですが、これ昭和61年から、平成28年までのデータが入ってるんですけれど、まず世帯構造という点から見てもらうと、単独世帯、まあ、いわゆる一人暮らし、一人から構成される世帯ですよ。でそれが年々増加してきてる。で今かなりその3割に近い数字が、単独世帯になってますよと。でその逆に、夫婦と未婚の好みの世帯、まあ、これ典型的な核家族世帯ですが、でそれが、大幅に構成割合を減らしてるっていうのが、この表から伺えますよ。で同様におじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん私っていう3世代世帯も、昭和61年時点では 15.3% だったのが、平成28年のデータでは、5.9% わずか。でそういうような形でこの世帯、特に世帯構造の変遷から、日本の家族の形の変化が、見えてくるはず。でその傾向が過去に問われてますんで、ここを中心に、日本の世帯ってどうなってるのかなってことを国民生活基礎調査の概況で、確認しておいてもらいたいと思います。で戻ってもらって4ページ目の、第26回の問題19はやや細かく、数字の内容が問われている問題で、今申し上げた数勢だけではちょっと対応できない問題になっています。で余裕がある方は、この国民生活基礎調査の概況、特に一番新しいものが、まあ、まあ現時点で平成28年版が一番新しいものになっているんですが、でそこ必ずその、20ページぐらいの冊子で、この辺のことが書かれてますんで、まあ、余裕がある方は実際その、試験前に一度、この国民生活基礎調査の概況を、20ページにわたって読んでおくのがいいかなと思います。でちょっと26回の問題19ちょっと参考までに見てもらいたいんですが、でこれ正解は5番目で、ある程度、なんだ常識を発動させれば、まあ、5番目しか正解はないなっていうのが分かるんですが、まあ、より、準備をするという意味では国民生活基礎調査の概況を見てもらうと、一番話が早いかなと思います。で14がなぜ間違いなのかっていうと、まず1番目の選択肢、全世帯の世帯人員別世帯数では2人世帯よりも3人世帯の方が多いと。でこれさっき見てもらった5ページ目の表にはこれ出てませんけれど、国民生活基礎調査の概況にはこの辺の話も載ってます。まあ、だから心配な方は、国民生活基礎調査の概況という冊子の方を当たってみてください。ただ、2人世帯よりも3人世帯の方が多いというその説明のされ方で、さっき、日本の家族というのはどんどん、少なくなってきてますという話をしましたよね。でどんどん1人に向かって、来てます。でそういう、常識から考えれば、多分3人世帯よりも2人世帯の方が多いのかなという推測が、できるはず。でそういう常識的な観点からも、まあ、正解を導き出せますんで、まあ、余裕がない方はそこまで細かく見ていく必要はないと思うんですが、まあ、常にその辺の動向にアンテナを張り巡らせていただきたいなと思います。 2番目の選択肢、全世帯の世帯累計別世帯数では、父子世帯が母子世帯よりも多くなっています。でこれも常識的に、この社会、また他のどの世界でもそうですが、父子世帯と母子世帯どっちが多いかっていえば、これ圧倒的に母子世帯の方が、多いのが、ある意味常識ですよ。でそこからも、この辺、この文言は間違いだなって判定が、出てくるはず。で3番目、15歳以上の仕事ありの割合を年齢階級別に見ると、男性では30から34歳を底とする M 字型となっている。でこれ M 字型ってのは、女性の、労働力率を表す曲線のこと で通常、女性の、要はなんだ、働く意思を持っている人の割合を年齢階層別に示していけば、ちょうどアルファベットの M 字型に、30代から40代にかけてが一番谷底になってますよっていうふうになっているのが、常識なわけです。でそこで男は、M 字型になってないはずですから、これじゃ女性の話だなっていうのが、常識的に判断できるはず。で4番目、65歳以上の者のいる世帯では、夫婦のみの世帯より単独世帯の方が、多いと。でこの辺はちょっと迷うところなんですが、この23年のデータでは、夫婦のみの世帯が、581万7千世帯で、単独世帯が469万7千世帯で、夫婦のみの世帯の方が多くなってますっていうのが、正解です。でその辺のただ、詳しいデータはやっぱりさっき言った、外境を見ないとわからないんですが、その他 1,3 ぐらいは常識から判断できる問題になってます。でそういう意味で、余裕がある方は細かい数字を押さえておく、で余裕がない方は、自分が、持っている常識をフル活動して、正解を導き出していくっていうのが、こういった問題に対する対処の仕方になるかと思います。ただ、今年ちょっと世帯は、特に世帯動向は、今年30回試験の、一つの狙い目でもありますので、余裕がある方とは言わず、できれば、皆さんが国民生活基礎調査の概況を、見ておいてもらうといいかなと思います。で一応5ページ目に、リンクも貼ってありますんで、あるいはウェブ上で国民生活基礎調査の概況28年ってググっていただければ、そこに飛ぶと思いますから、そこから行って一度必ず見ておいてください。で最重要テーマ2つ目の家族の出るところは、そこがポイントになってきます。で続いて最重要項目の3つ目が、地域に関する出題。でこれ、シンカリが始まってからしばらくの間、あんまりこの科目から、地域に関する出題がなかったんですが、最近はほぼ毎年のように地域に関する出題が、あります。で実は昔、旧カリ時代の社会学ではこの地域って、一番、出題があるテーマだったんですけれど、で、地域福祉の理論と方法が整備されたことから、昔この科目で出題されていたテーマの、結構な部分が、地域福祉の方に、行ってしまったと。でじゃあここから何が出るのかっていうと、大まかに言うと2つのテーマが、この、社会理論と社会システムの、地域というところから、出されると思います。で一つが、その新しい都市社会学の、比較的新しい都市社会学の、概念で、一応7ページ目から、失礼、 6ページ目と7ページ目にバラバラに、グローバルシティ と、インナーシティジェントリフィケーションというテーマの説明を、入れておきました。で要は昔で都市問題を考える社会学理論って、ほぼ、シカゴ学派って呼ばれる、その社会学者のグループの、都市社会学に関する学説が出て たんですが、で最近、それがちょっと古くなってきてるんで、今都市社会学の範囲として出題されているのが、グローバル都市を問う問題で、今例えば東京なんかが圧倒的にそうなんですが、その世界中からあらゆるその資本と労働が集まってきている都市に変わってきていると。でそういう特徴を持つそのグローバルにつながっている都市は一体どういう特徴を持っているんですかという問いが、ここ、数回、この都市の範囲から出題されています。でちょっと大雑把には6ページ目にグローバルシティとして書いてあるところなんですが、でこれも多分お手持ちのテキストに必ず記述がありますので、その都市のグローバル化というところを中心に学習しておいてもらいたいと。でもう一つが、7ページ目に書いてある、インナーシティ問題で、これもちょっと今と昔で捉え方が若干違ってまして、でちょっと一昔前の都市社会学では、その 7ページ目に入れてあるインナーシティっていうのが問題になってました。で例えば都市中心部がスラム化していって、そこに貧困とか、社会インフラの不整備っていう問題が生まれてくるっていうのがインナーシティなんですが、で最近で、この東京の状況とか見てもらっても分かる通り、むしろ都市の再開発が進んできて、都市中心部ってどっちかというと富裕層が、住む場所になってきてると。でそこから富裕層って高層マンションに住む富裕層と、従来の下町に住む、低所得階層の格差が、問題になってきていると。でそういう問題を、ジェントリフィケーションとかインナーシティっていうふうに、言うんですが、でそれが改めて問われるようになってきています。でそういうちょっと新しい都市の傾向を、押さえておいてもらいたいというのが一つで、もう一つこの地域から出るところが、コミュニティ政策に関する問題で、今年の問題、この1月の問題で、日本のコミュニティ政策がどう変わってきたのかってことを広く問う、問題がありましたが、要は、今、国日本社会は、地域ってものをどういうふうに考えてるんですかってことの内容が、問われる出題が最近では多くなってきてます。でこれ特に、8ページ目ですか、8ページ目の冒頭に入れてあるような、テーマが、問われることが多いです。で要は、もう、都市開発っていうのは、その持続可能性っていうものを念頭に置いて行われなければいけないと。でその具体的な例がその、サステイナブルシティっていう発想であるとか、あるいはコンパクト、シティと呼ばれるような発想になってきます。でその辺を中心に、今、行政とかあるいは国社会が、地域で都市っていうものをどう考えてるのかっていうところを、まとめておいてもらうといいかなと思います。ただちょっとここは、出る範囲がかなり広範囲なんで、ちょっとこれが出ますよと限定的に、指摘することは難しいので、今言った2つで、1つは、最近の都市の傾向で、もう1つは、その社会、国行政が、地域をどう捉えているのかというのが、もう1つで、さらにちょっと付録的に言っておくと、旧カリキュラム時代ではその過疎に関する問題が、かなり頻繁に出されてました。日本の、過疎化に関する問題、ただ、最近はあんまりその過疎化に関する出題が前面から問われることが、少なくなってます。一応参考までに6ページ目から7ページ目にかけてその過疎問題について、簡単な説明を入れておきましたが、で昔は、この過疎地域の定義であるとか、今の日本社会に過疎地域って何パーセントぐらいありますかってことが事細かに問われていたんですが、ここ10年ぐらいはあんまりそういう形式で問題が、出題されなくなってきています。で代わりに、ここ10年で2回ぐらい出題があるのが、6ページ目に入れてある限界集落っていう概念 で、これ、まあ、最近だと27回の問題17として出されているんですが、で、限界集落の概念として正しいものは、次のうちでどれですかと。で、限界集落の説明、7ページ目の、2段落目ぐらいに入れておきましたが、で、その大野さんによって定義された概念で、で、人口の 50% 以上が高齢者となって、共同体を維持するのが限界に達している集落のことを、まあ、限界集落というふうに言います。で、これちょっと一つ、新仮になってから2回出題があったんで、まあ、多分周期的にはもう1回ぐらいまた次の皆さんが受験する回で出されてもおかしくはないので、ちょっと限界集落という話も一つポイントとして押さえておいてください。で、地域に関しては大体まあ大雑把に言うとその辺が出題されるところです。で、結構まあ繰り返しになるんですが、その政策的なところが問われる場合もあるんで、かなり幅広い範囲から出題がありますから、そのまあいろんな日々のニュースとかそういうところにも、まあ可能な限りアンテナを張り巡らしておくのがいいかなと思います。で、余裕があれば6ページ目7ページ目8ページ目に入れてあるようなテーマを、ざっくりと自分で、追っていってください。で、それが、最重要テーマの3番目になります。で、次いで、最重要テーマの4番目で、これはちょっとこれだけ大項目だっていうふうにさっき冒頭で言いましたが、大項目3の人と社会の関係で、これ、繰り返し、この大項目の中の中項目が、順繰り順繰りで、出題されてるん で今年、まあ予想するとすれば、大項目3の中項目1、社会関係と社会的孤立が、順番からすれば、第30回試験で、出るところになると思われます。で、この、社会関係と社会的孤立って主にどこから出てくるのかというと、で、ほぼ 100% が進化になってから 100% が、社会関係資本を問う問題が、この大項目1、中項目1から出題されています。で、社会関係資本は、まあ、ソーシャルキャピタルというふうにも呼ばれる概念ですが、で、9ページ目に簡単な説明を入れておきました。で、普通、まあ、資本っていうと、まあ、経済資本、まあ、お金のことを指すのが一般的なんですが、で、まあ、経済資本、お金って貯めることができて、まあ、他の資源に、転嫁することができるという特徴を持っているのが、まあ、経済資源で、実は、そういったお金と同じような、働きを、人間と人間とのつながりが持つことがあるんですっていうふうに考えるのが、社会関係資本という考え方、まあ、簡単に言うと、まあ、コネをイメージしてもらうといいんですが、で、人と人とのつながりって時に、ある人にまるで経済資本を持っているように利益をもたらすことがあり得るわけですよ。で、そういうある人に利益をもたらすようなつながりのことを社会関係資本というふうに社会学では言います。で、これは比較的、まあ、新しい概念で、まあ、9ページ目に記載のある、ブルデューとかパットナムとか、南林といった人たちが、まあ、有名な社会関係資本の論者なんですが、まあ、特にパットナムで、今回ちょっと、9ページ目の説明にはパットナムが社会関係資本をどう定義していたのかってことがうまく入ってないんですが、で、このパットナムという学者は、社会関係資本を、人と人とのネットワークで、さらには、互修性の規範で、さらには、信頼で、この3つの点から社会関係資本を、捉えてます。もう一回言いますと、人と人とのつながり、ネットワーク で2番目が五州制の規範。五州制ってお互いの報酬の州の性質って書いて、まあ、五州制っていうふうに言うんですが、で要は、僕ら、誰かから何かを受け取ったら、必ず返す返礼をするっていうのが、人間社会の正しい、基本姿勢で、もらったら返すっていう性質のことを、まあ、五州制というふうに言うんですが、例えばボランティアってそういう側面がありますよ、広い目で見れば。でボランティアって誰かから何かをやってもらうんですが、で誰かから何かをやってもらったら、僕は、誰かのために何かをやってあげたいと思う。でそういう側面を持つのがある意味でボランティアとか、あるいは募金活動なんですが、でそういう、ボランティアとか募金という側面がこの五州制の規範から、説明できる部分で、さらにはその人と人との信頼関係、つながり、五州制の規範、信頼で、この3つからパットナムが、社会関係資本、ソーシャルキャピタルを、理解するわけです。でそういったそのパットナムの社会関係資本に関する定義であるとか、あと、9ページ目に入れてあるような、パットナムは社会関係資本を、中体強化型と橋渡し型という2つに分類していますと。でこれも過去にこの部分が出題されています。でその辺の社会関係資本絡みの話が多分今年は一番出る確率が高いところ、順番からすれば。で去年もちょっと 100% とは言えませんが、今年は順番からすれば社会的行為が出るはずですよってこの場で紹介させていただいたんですが、それがそのまま出ました。でその前の年も順番からすればこうですよっていうのが出ました。だから今年は30回試験では順番からすれば社会関係資本が出る確率がかなり高いと思われます。でこの9ページ目に書いてあることを、まあ、今口頭で説明していったことに加えて、これも必ずお手持ちのテキストに、ソーシャルキャピタル、社会関係資本についての説明が必ずあるはずですから、それ一度必ず、目を通しておいてください。でついで、まあ、去年出てないという意味では、その2番目にこの、テーマから、出題される確率が高いのが、社会的ジレンマの問題で、社会的ジレンマは、資金では、第28回、去年の1月の試験になりますかね、そこで出題が、あります。で8ページ目に、28回の問題20、入れておきましたが、でほぼ、こういった内容が社会的ジレンマに関する出題の場合はこれらのテーマが問われます。ちょっと選択肢の1番目は若干違うんですが、2番目にある囚人のジレンマで、3番目にある共有地の悲劇で、4番目、まあ、これが正解なんですが、4番目のフリーライダーで、5番目の選択肢の選択的誘因で、これらのキーワードが説明されて、それが正しいですか間違いですかっていう問題が、社会的ジレンマの場合は必ず、出されてます。でちょっと今回このレジュメにこれ全部完全に説明してあるわけではないんですが、そもそも社会的ジレンマってどういう、問題なのかっていうところと、であと社会的ジレンマを理解する上で、鍵となる、重要概念、今口頭で言った囚人のジレンマであるとか、生態学者ハーディンの言う、共有地の悲劇、あるいは、オルソンが問題にしているフリーライダーで、そういったところをちゃんと、説明できるように理解しておいてください。で優先順位をつければ、それが1位と2位、社会関係資本、ソーシャルキャピタルが1位で、2位が社会的ジレンマで、あともう2つが、でちょっと今年出題された範囲なんで、まあ、2年連続という意味でちょっとマークからは外してるんですが、必ず出ないってことはないので、この大項目の4からは、過去2年続けて出題っていうのが結構ありますから、社会的行為と役割に関しても、 ちょっと油断をせずに抑えておいてもらいたいなと思います。で、社会的行為は今年29回の問題で出題がありましたが、レジュメの8ページ目から8ページ目の一番最後の方に説明が書いてあります。で、これすべて、まあ、ほぼウェーバーの学説が問われることが多いんですが、でウェーバーは、社会的行為を、行為者にとって、意味があるもの、でかつ、社会的行為といった場合は、他の人との関係においてなされる、行動で意味があって他の人に向けられた、行動のことを社会的行為として定義しています。でさらにウェーバーは、社会的行為を4つのタイプ、まあ、これ多分社会学の講義をどこかで聞いたことある方は必ず1回は聞いたことがあるかと思うんですが、で目的合理的行為、価値合理的行為、感情的行為、伝統的行為で、この4つのタイプに分類してますよと。で必ずこの辺が出題されます。社会的行為から出題がある場合は。で今年ちょっと、まあウェーバーの4類型だけでは選択肢が4つしか作れないんで、大体プラスしてハーバーマスのコミュニケーション的行為とか、戦略的行為が、プラスで付け加わることがあるんですが、でレジュメの8ページ目に書いてあるウェーバーの分類のほかに今口頭で申し上げた、ハーバーマスのコミュニケーション的行為とか、戦略的行為で、これ必ず手持ちのテキストに載ってますので、合わせてチェックしておいてください。で役割、9ページ目、レジュメの9ページ目に役割で、これも、今年出題があったんで、まあ、2年続けて出題があるとはなかなか考えがたいんですが、役割って、要は、我々が誰かとコミュニケーションを取るときに、まあ、どういう立ち位置にいるかってことを示す概念が、役割です。で授業でこの概念を説明するときに、今私は教師という立場でこの教壇に立っています。で皆さんは、学生という立場で、そこにいますと。で教師としてここにいるからには、教師としてふさわしい行動パターンが必ず、要求されるはずですっていうふうに説明するんですが、そういうふうにある立ち位置にいる人に、周りが社会が要求するふさわしい行動パターンのことを、まあ、役割っていうふうに社会学では、呼んでます。でその役割に関する地位とか役割に関するさまざまな、概念が、まあ、過去に数回問われてます。でこれもちょっとこれだけでは若干足りないので、必ず皆さんお手持ちのテキストの中に、地位と役割を説明している箇所が、かなりスペース割かれてあるはずですから、それ、ぜひ一読して、まあ、暗記するまではないんですが、整合が判定できるようなレベルにまで、しておいてもらえるといいかなと思います。でそこまでが、最重要、4項目になります。でこの先ちょっと今まで説明した最重要4項目ほどでは、ほどの頻度ではないんですが、比較的出る確率が高いと考えられるものが、次の4つで、その次の4つの最初の1つが、レジュメの9ページ目に、記載がある、社会システム、大項目1の1番目で、この社会システムという中項目に、例示がある、小項目が、まあ、比較的、出されているところです。まあ、ただ、この社会システムって、まあ、この科目のタイトルにもなっているんですが、社会システムという概念そのものを問われたのが、実は新カリになってから1回しか、ありません。で大体は、この項目から出るほとんどが、10ページ目に、説明が書いてある、社会階層と社会移動、からの出題が、まあ、ほとんど。でちょっと例として10ページ目の一番上に、第26回の問題15、を挙げておきましたが、階級及び階層に関する次の記述のうち正しいものを一つ選んでくださいと。でこういった形で、この11からは、社会システム システムという概念よりはこの社会階層に関する問題が問われることが多くなっています。で、説明10ページ目に入れておきましたが、ちょっと10ページ目の説明だけでは若干足りないので、これもちょっと皆さんのお手持ちのテキストに必ず、階級階層とは何であってという説明が、載っているはずですから、でそれ熟読していただいた上で、この階級及び階層に関する問題過去問を、やっていっていただくと、比較的理解しやすいのかなというふうに思います。で、26回のほか、また過去を遡るとまたこの階級及び階層に関する問題がありますので、勉強しながら、過去問を当たってみてください。だとこれ去年までは合わせて、その上に説明が書いてある社会システムで、これ、この科目のタイトルになってる概念ですよね。でこの科目のタイトルにもなってるのに、実は、社会システムって何かってことに関する出題が、その新カリに移行してから最初の1回しか、出題がされてませんと。でそれで、ここ3年ぐらい毎年、今年こそは、社会システムっていう概念が問われるはずですっていうふうに言って、毎年外してるんで、今年はちょっとあまり強く押したくはないんですが、そろそろ社会システムとは何かということに関する出題があってもおかしくはない時期だと思います。でそこで、システムって別にこの科目の専売特許ではなくて、炎上技術の方でも出てきますよね、一般システム論とか。でそれ社会学に応用したのが、社会学の社会システム論と呼ばれるもの でその代表格がパーソンズ、ルーマン、ハーバーマスと。でこの3人のシステム論が、社会学上でのシステム論の、重要なものになってきます。でそれぞれの、パーソンズはどういうシステム論を展開したんですかと、ルーマンは、どういうシステム論を展開したんですか、ハーバーマスは、どういうシステム論を展開したんですかということを、これもちょっと、そこにも若干説明は入れてあるんですが、お手持ちのテキストで簡単に確認しておいてください。で、合わせてそのシステムってそもそもどういう発想なのかっていうこと、あるいはそのシステムが持っている創発特性で、そこに、創発特性というキーワードを入れておきますが、これも、この社会システムという出題があったときに、創発特性とは、こういうことである丸か×かって問われたことがありますので、その創発特性という考え方そのものに対する理解をしておいてください。でそれがこの11からのチェックポイントで、ついでこっちはやっぱりそろそろあるかなっていう感じのテーマなんですが、14の社会変動で、これちょっと過去振り返ってみると、きれいに2年に1回ぐらいの周期で、この社会変動からの出題が、あります。で、26回と28回に出題があったんで、多分、30回皆さんが受験する、来年の1月の、試験でも、この社会変動から、出る確率が、極めて高いと思われます。で社会変動ってさっき冒頭で、触りを申し上げましたが、で要は社会、がどういうふうに変わっていったんですかってことを問う、それをテーマとするものが、社会変動論と呼ばれるもの でこれもちょっと大まかに言うと2系統、の出題があります。で一つが、近代化という変化を問う問題で、これ、11ページ目に第26回の問題16入れておきましたが、でこれは非常にいい問題というか、典型的な、近代化を問う問題の典型的なものが、この第26回の問題16で、ここから出されるとすれば、説明ちょっと11ページ目の真ん中ぐらいに入れておきましたが、コントは、社会変動を軍事的社会から法律的社会へ、さらには 産業的社会へ進化するプロセスとして捉えましたと。あるいは先ほども出てきたテンニースは、近代化とともに人々の生活がゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ変わっていきましたと。あるいはデュルケームは、社会が分業の発展とともに機械的連帯から有機的連帯へと変化していきました。この順番が結構大事です。で、問題を見てもらうと分かるんですが、例えば、第26回の問題16の選択肢の1番目で、デュルケームは、異質な個人の分業による有機的な連帯から、同質的な個人が並立する機械的連帯へと変化していくと考えた。で、これ説明が逆になってますよ。で、デュルケームは機械的連帯から有機的連帯へというふうに社会が変化していくというふうに考えたが正しいので、この順番が分かっていれば内容が、内容そのものを正確に押さえてなくても、正解は導き出せるはず。で、そういう意味でちょっと主にここに挙げた、4、5人の学説は最低限ちょっと順番を押さえておいてください。コント、スペンサー、テンニース、デュルケーム、ウェーバーで、ウェーバーは近代化を絶えざる合理化のプロセスとして捉えましたと。それが分かっていれば、この問題16の2番目の選択肢の正解の判断ができるはずになると思います。で、一つは人間社会が近代化という変化に伴ってどういう変化を遂げたんですかというのがテーマの一つ目で、それ過去問見ていくと、近代の社会変動の趨勢が26回で出てるんで、今年のテーマは多分この近代化の方になるかなと思います。で、ここが出される可能性は極めて高いところですから、この近代化という意味での社会変動論を押さえておいてください。で、もう一つこの1-4から出題されるテーマが、近代化の先の変化、20世紀の産業社会から、特にまあ先進資本主義国と呼ばれる国々は、どういうふうに変化していったんですかと。で、その変化の方向性が、まあ、情報化とか、消費化とか脱工業化という方向性で、それちょっと11ページ目から12ページ目にかけて、まあ過去に出されたところを中心に説明が書いてありますの で、要は20世紀って、ほぼ世界の大多数の地域国が、産業化を達成していったと。で、ところが、20世紀中盤以降から、その産業化の先の社会に、変わっていきました。で、要は工業生産を中心とする社会から、情報化を中心とする社会に移行するのか、知識を中心とする社会に移行するのか、それとも消費を中心とする社会に移行していくのか。で、そういったその産業化の先の変化を問う問題が過去に数回出題されています。で、資金だと、28回試験の消費社会に関する出題、まあ、ただ順番としてはちょっとこっちよりも近代化を問う理論の方が順番としては来そうなんで、まあ、まずは近代化という意味での社会変動論を押さえておいてもらいたいんですが、余裕があればこの20世紀以降の社会変動論についても簡単にこの11ページ目から12ページ目にかけて書いてあることを中心にしながら確認しておいておくのが、確認しておいてもらえるのがいいと思います。で、重要項目の3点目が、生活の捉え方からの、出題で、これ、本当に4年に1回ぐらいの周期で、この2-2からの出題があるんですが、で、大体が、ライフサイクルとかライフコースを問う問題、まあ、ただこの点に関しては、今年1月の試験で、出題が一つありますんで、ちょっとマークから外してはいいかなと思うんですが、まあ、ただ余裕がある人は、2年連続で出ないって断言はできないので、合わせて押さえておいてもらいたいのがこの2つで、典型的にはちょっと12ページ目から13ページ目にかけて説明が、書いてあるんですが、ライフサイクル という概念に関する説明と、あと、ライフコースという概念に関する説明がほぼ全てこのテーマから出題されるところで、参考までに第27回の問題19を13ページ目に挙げておきました。でこれほぼ全て、若干ライフスタイルとか、ライフイベントとか、関連する概念に関しても内容が問われているんですが、中心はライフサイクル、ライフコースという概念の概念を問う問題になっています。で正解4番目なんですが、大体ライフサイクルとライフコースってどういう概念かって分かっていれば、4番目っていう正解が導き出せる問題になります。で余裕がある方は、今年の1月で出題が1回あるんで、2年連続ってことは可能性的にはなかなか、ないんですが、余裕がある人はぜひライフコース、ライフサイクルっていうことを中心にしながら、この問題について、考察してもらえると、準備してもらえるといいかなというふうに思います。でそれが、生活の捉え方、大項目2の中項目2からの出題になってきます。で最後が、これちょっとここ数年、出題が、第26回を中心に、3回連続で出題がないんですが、大項目4の、中項目2番目、具体的な社会問題からの、出題、これ実はここからもし出題がされる場合は他の科目とテーマがかぶってくるところから出題がされています。で進化になってから以降ではその26回貧困に関する出題で、貧困って実は貧困に関する問題で実はこの科目の専売特許ではなくて、現代社会と福祉がむしろ貧困という問題を中心に扱う科目ですよ。でところが、この社会理論と社会システムからも、過去2回程度その貧困で、今年ちょっと ダイレクトではないんですが、今年も、この社会理論と社会、システムの問題の一番最初のものがその時二係数を、問う問題が、この科目の一番最初の問題として、出されてました。でそういう意味で、現代社会と福祉の方で勉強してもらえればいいんですが、その貧困ってそもそもどういう問題であって、で貧困を測定する上で、どういう具体的な方法がありますかと、であるいは加えれば今の日本の、その貧困の状況で、そういった問題を、押さえておくのがいいかなと思います。でちょっと順番逆になってますが、15ページ目の一番最後のところから説明をし始めましたが、その他ちょっとこの、現代社会問題の理解からの出題でチェックしてもらいたいのが、ジェンダー絡みの出題で、実はジェンダーで、旧カリキュラム時代は、旧カリキュラムの社会学時代は、ジェンダーというのは社会学から出題されるテーマでしたが、新カリに変わってからは、ジェンダーは、現代社会と福祉の方に、項目例示がある問題になっています。で、2年に1回ぐらいの周期でジェンダーそのものを問う問題が、現代社会と福祉からあるはずですが、で実はこの新カリになってから以降もジェンダーを問う問題が、この科目でも、出されています。でそこで可能性はそんなに高くはないんですが、14ページ目にあるような、テーマを押さえておくのが、この科目における、ジェンダー対策で、そもそもジェンダーってどういう概念なんですか、あるいは、このジェンダーという概念とともに問題視される性別役割分業ってどういう問題なんですかと、あるいは、ジェンダーという概念が生まれるもとになったそのフェミニズムというムーブメントが、どういうムーブメントなんですかと、でこれ、現代社会で福祉の方でも、数回前にフェミニズムそのものが問われてますが、でそういったことに加えてその、 ジェンダーに関する指標、そこに挙げてある GEM とか GII でそれぞれがどういうもので、日本は現在でどういうランク付けがされているんですかというところも合わせて、余裕がある方は、見ておいてもらえるといいかなと思います。であと、この問題、社会問題の理解の具体的な社会問題、4番の括弧2から、数的には、頻度的には極めて少ない頻度でしか出題されてないんですが、出題された場合非常に困るなというテーマが一つあって、それが環境に関するテーマで、環境って多分、あんまりその社会復士を目指す学生さんの科目では、表立って、中心的に扱われてないテーマなんで、多分環境というテーマが出た場合は、全くお手上げになる可能性が、高いわけです。で実は、社会福祉士の国家試験で、この科目において環境に関する問いが出たのが過去2回しかないんですが、2回とも極めて正解率がものすごい低い問題になってますので、その1回が、13ページ目に挙げてある第25回の問題の21で、これ見てもらうと分かるんですが、その環境社会学とか環境に関する勉強がある程度されてないと、ただ全く正解が導き出せない問題になっているはずです。でこれ以前に、旧カリキュラム時代でも1回環境に関する問題が出題されたことがあるんですが、でその時もやはり、これと同レベルの難しい問題でした。でそこで、余裕がある方は、ね、出題される可能性が高いわけではないので、余裕がない方はもう環境が出された場合は捨ててもらって構わないと思うんですが、ちょっと時間に余裕がある、自分もちょっと余裕があるという方は、環境問題に関しても、目配りをしておいてもらいたいなというふうに思います。で15ページ目に簡単に、これ出題されたところを中心に、環境社会学で問題とされるようなテーマを入れておきました。でこの他にも多分皆さんのお手持ちのテキストに、必ずその環境問題に関する重要テーマキーワードが載っているはずですから、余裕がある方はで構わないんですが、余裕がある方はちょっとここまで含めて目配りをしておいてもらうと、万一これが出題された時でも大体対応ができるかなというふうに思います。で他にも結構他の科目とかぶっているところがあるんで、より広い視野で、余裕を持って、学習を続けていってもらえれば、いいかなというふうに思います。で今日ちょっと、バタバタと説明してきて、正しく、自分が意図するところが、皆さんに伝わったかどうかは、極めて不明瞭なんですが、で最後にちょっとメッセージとして、これからの勉強の仕方と、あと、どんなソーシャルワーカーになってもらいたいかという点を、申し上げて終わりにしたいんですが、でまずその勉強の仕方についてですが、これご覧になっている方の中で、一人で勉強なさっているという方が結構多いんですが、で一人で勉強するとどうしても孤独になりがちで、学校で勉強すると、友達はここまで進んでるんだなってことが分かるんですが、そのウェブ上とかあるいはテキストとかを使って、一人で勉強する場合は、今自分がどの程度できているのかっていうのが全く見えない場合が、あるわけです。で大事なのは、そこで焦らないこと。で基本的には、この科目に関してしか言ってませんが、トータルで見るとこの社会福祉士の試験って出るところがある程度決まってると。で各科目そこを押さえてちゃんとやっていけば、必ず、合格はできるはずですから、そのペースを乱されずに、自分を信じて、勉強していくのがいいかと思います。でもう一つ言えることは、焦らずに特にこの科目について言えば、0点取らなければいいやというスタンスで、臨んでもらいたいと。 で0点取っちゃうとそこで終わりになっちゃいますから、まあ、0点は下げてもらいたいんですが、自分の得意な科目でたくさん点を取って、まあ、苦手な科目は、0点を下げると。でこの科目が苦手な人って結構いるんですが、この科目が苦手な人は、0点取る勉強をしていれば、とりあえずは合格できるはずです。でそういう勉強の仕方をしていってもらいたい。でこのそういう勉強をするためにはやっぱり優先順位をちゃんと踏まえて、勉強していくってことが重要になってきます。で今回は皆さんに言って順番通りにやってきましたが、この順番って、まあ、比較的今年、皆さんが受験する30回試験で、出ると思われるところで、お伝えしている、順番になってます。でこの順番でやってもらえれば、まあ、大体、まあ、少なくとも0点取ることはないと思いますんで、本日、講義したテーマ等に即して、重点ポイントを押さえながら、まあ、学習していってもらいたいなと思います。で最後に、まあ、この科目担当の教員としてどんなソーシャルワーカーになってもらいたいかということを言うとすれば、で、どうしても現場に出るとその現場現場ってその場しか見えないと思うんですが、この社会学、社会理論と社会システムって、もう一歩引いた視点で、まあ、皆さんの仕事あるいは、サービスの利用者を見る視点を提供する科目だと思います。でもし何、か行き詰まった場合には、もうちょっと一歩引いて、まあ、この科目のことを思い出してもらって、より広い視野から物事を見渡せるようなソーシャルワーカーで、あってほしいなというふうに思います。でそれがちょっとこの科目の担当者として、皆さんにこれから、まあ、期待することになってきます。でそういう形でちょっと、まあ非常に短くはあったんですが、この社会理論と社会システム、受験で合わせるクーウェブ講座の全てをこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。